モグラグラジオでーす。
はい、よろしくお願いします。
あ、おかえりなさい、おきちゅうさん。
おきちゅうです。
あ、太田です。
台北帰りのおきちゅうなんですけど、
海外から
この話もちょっとね、いろいろあるんでしたいとこなんですけど、これじゃあ、まあ、ちょっと今日はゲストをねお迎えしますから、これまたアートトピックの時にでも喋ろうかなと思ってますけれども、というわけでございまして、5月の
始まりましたね、
アーティストインタビュー、いよいよ、なんやろうな、俺的にはかなり待ち遠しかった展示なんですけど、
そうやな、
ついにこの人がモグラグラジオに登場ということでございまして、お呼びしたいと思います。アーティストの京太郎さんです。よろしくお願いします。
こんばんは。
いや
京太郎です。
そう、まずここであれかもね、一応驚きやるかもしれないですけど、京太郎っていうペンネームで男性って思ってる人多いんですけど、
そうやね、
実は女性なんですよ。
女性です。
ちょっと男
っぽ、女性です。
ちょっと男っぽく言って持ってるけどな。ということで京太郎さん、これね、モグラグラジオって言ってですね、あのポッドキャストなんやけど、
はい、
まあ、言うたら、大体展示の2週目の週末に出してて、
はい、
まあ、今すでに来た人も、あと京太郎さんに興味ある人とか、
はい、
これから見に来ようかなと思ってる人に、まあ、ちょっとね、こう、はい、その人となりをちょっとここでこう紹介することで、ちょっと作品をこう見るヒントになるかなみたいな、
はい、素晴らしい企画ですね、
番組なんですよ。
はい、ありがとうございます。
というわけで、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとまずはじゃあ僕の方から京太郎さんのプロフィールを読み上げさせていただきたいと思います。
はい、
アーティスト、1978年京都生まれ、1998年佐賀美術短期大学卒業。
今は4大になったので、佐賀美術芸術大学になってますけど、短期です。
短大の頃に、
はい、
実はこの佐賀美、いろいろな人を輩出してますからね、実はね、
はい
はい、ウーアとかもね。
そうですね、
うん、
はい、なんなら先月展示してた桜子ちゃん、
桜子ちゃんもか。
まあ、続きます、
はい、ということで、ドローイング漫画など幅広い分野で活躍するドローイングアーティスト、古典展開トリップ2008年、妖精の行く道2010年、いずれも水間アクションをはじめ多数個展を開催し、ニューヨーク、マイアミ、北京、上海、サンフランシスコなど海外でのグループ展にも参加で、書籍出版として展開トリップ、そしてベイビーシャワーストーリー、これ両方とも2012年。
はい、ベイビーシャワーストーリーは、復刻版で、
ああなるほどなるほど、
2002年から3年の間にスタジオボイスで連載したものを500部限定で2004年に出版、プレスポップギャラリーの方から出版されてます。はい、
はい、が、で、共にカーデ処方新社、
はい、
アイソーアロトブフェアリーズ、妖精の行く道が2012年、はい、エレクトラボからで、カラポンポンが2013年に六葉社、陸葉社、失礼しました。六葉社って京都にね、
そうですね、非行ですね、
非行の方、ちょっと思わずちょっとこう
引っ張られました、
京都出身だけにね、陸葉社、新山里子との共著と、
これ一緒に見に行ったじゃないですか。
見に行ったね、吉祥寺のやつ、出版記念の展示見ました。
ありがとうございます。
はい、で、漫画単行本にムーアイ、2012年大都会からで、2013年6月には新宿伊勢丹のショーウィンドウ12名が展開トリップの幻獣や神々のドローイングで構成され、 DSA 空間デザイン賞2014の優秀賞をこれで受賞。
すごいですね。すごいですね。
で、2016年写真評論家の飯沢幸太郎氏のお話、キノコの国のアリスの差し絵を担当、これがスタディオパラポリカということで、
はい、はい、そうですね、はい、
なんと厚みのあるプロフィール、
はい、
すごいですね。
あ、 実は38なので、
そうなんですよね。
割と10代から活動しているもんで、
そうなんですよ。
それがあんまり周りに知られないというのがちょっとネックなんですけれども
。実は俺はかなり早い時期から知ってますけどね、
京太郎さん。ですよね。
京太郎さんがかつて青木京太郎やった頃からね、
はい
はい、僕は知ってます。あの僕の学年1個上なんですよ、京太郎さんが、俺のね、うんうん、で俺が多分いつ頃なんかな、多分浪人か大学1年ぐらいの時に、あの関西のファッション誌のカジカジで、
はい、連載
をしてて、はい、でその頃ぐらいにあのなんかの漫画の雑誌に投稿してたんですよね。コミック9やったっけ
？9ですね。
9か。
9、17歳の時に書いた漫画がそこにちょっと佳作で、
そうそうそうそう、
入選して、で本来は載るはずがなかったものなんですけど、佳作の人が 2人上下で載ったんですね。
そうそうそうそうそうそう。
ちっちゃい。
そう。だからその。本間は1ページにの中にさらに小回りがある、まあ、いわゆる漫画の本間ってねんけど、うんうん、それが多分8ページずつ載ったのかな、ね、1ページに8ページずつ載ってて、俺それを見てて、
うん、
であカジカジに書いてる京太郎っていう人や、
あカジカジ実はちょっと後なんですよね。
あその後
そう、あちょっと記憶が
記憶が結構錯綜してるけど、
いやでも後から見たんじゃない9を、
あそうか、
うん、そのだってあれ、
いや俺ね9はあのリアルタイムで買ってたから、
あそうなんや、
じゃちょっと記憶が割と昔ですからねこれ、
そう逆やったかも。だからこう9でコミック9で初めて、その時多分やけど間違ってるかもしれないけど、京都はロックって書いて、ね、京太郎っていうペンネームやって、
そうですね、そうなんですよ。で、うん、実はもっと前にデビューがあって、うん、それが16か7ぐらいなんですけど、うん、オリーブのハガキ投稿で京太郎って使ってるんですよ。
あ、マジで？すごい。
マガジンハウスがデビュ
ー。まあ、言い方はなんか言えるけど、なんかマガジンハウスデビューってあるけど、まあ、投稿で
ハガキで京太郎の一言みたいなやつで2回ぐらい載ったんですけど、で3回目を期待してますみたいなコメントを、うん、あのいただいたんですけど、3回目から書いてないちょっと2回載ってしまったみたいな。
じゃあ俺だからかなり初期から見てる
て、そうですね、
そうですね、
そう でじゃあ逆に俺の記憶違いで、その9で見た人がカジカジで連載が始まって、うわこの人すげえかっけえと思って、当時あれ当時からあれ鉛筆、
いえその頃はまだ気がついていなかったですけど、あの、うん、ペン先とペン軸で墨で書いてました、
あの
絵をで、手間暇工作所っていうところで、うんうん、まあの T シャツを売って18歳ぐらいか9歳ぐらいの時に、
はいはいはい、
爆発的に売れて、
うんうん、
で今日ね
すごくいい奇跡っていうかね、
その T シャツを持ってきてくださった方がいらっし
ゃったりとか、大阪です、
大阪からね、
大阪からいらっしゃって、
でもそ の昔の絵っていうのは あんまりその私ね過去をね何ていうの編集することが多くて、うん、であの言われたら見せるけど、うん、あの今の何ていうのかな、今精通してるところで何ていうのかな、突出してるもんを使ってるだけでめちゃめちゃ数書いてるんですよ。
ああはいはいはい、
でちょっと誤解されるところがあるんですけど、めっちゃ書いてるんですよ、ジャンルのものを。
はいはいはい、
で割とそれ今回ちょっとそれをまとめたっていうのが、あのモグラさんでやらせていただいてる展示でよく見えてくると
。そうですね、うん、そうだから、まあ、キャリアで言うとだからその頃からともう20年
そうですね、
以上になってくるという感じで、
そうなんですよ、
長い。
そうで、まあ京太郎さん覚えてはるかわからないけど、僕が十数年前にあの東京に出てくる前に1年間ピテカンっていうフリーペーパーを作ってた頃があって、
はいはいはい、
その時に多分やけどこのベイビーシャワーストーリーの最初の、
はい、
出版の関連やと思うんですけど、はいはい、京都のトランスポップで京太郎さんが個展してた、
あ、はい、ありますあります、はい、
俺はもう完全に京太郎さん、青木京太郎というアーティストとして完全に ファンやったんで、うん、あのフライヤーをフライヤーをそのフリーペーパーをいつもあのトランスポップに置かしてもらいに行ってたから、置かしてもらいに行ったら京太郎さんがおってん、その時にトランスポップにで、うわ京太郎さんやと思って、フリーペーパーとあと当時俺が作ったなんかあの T シャツを強引に渡して、
はいはいはいはい、
よかったらって感じで。
T シャツもらったかもしれん、緑のプリントかもしれへん、
なんかね多分やけどなんかカーのねプリントの T シャツを、
あの T シャツ、
うん、
実家にもしかしたらあるかもしれない。
あマジ、あそれちょっとも
しかしたらあるかも。
俺はねあの時実は人知れずすげえ緊張してたんですよね。
でもおきちゅんさんって顔を覚えやすいというか、う
ん、いやでもねどうなんやろう、当時はなんかあんまり印象薄かったと思うけどね僕。
なんやろ、なんかこうカラーコーディネートが、うん、独特じゃないですか。だからその色として覚えてる
みたいな。色として
、なんかでも私もおきちゅんさん初めて会った時からこんな顔濃い人誰も会ったら忘れへんやろうと思ってるんですけど、本人曰くなんか忘れられ、存在感薄いじゃないけど忘れられるとかいうコンプレックスを持ってたんですよ。
当時はすごいコンプレックス持ってても
全然信じられないじゃないですか。
いやなんかこうもう伊垣さんなんで根元から持ってる色彩構成が多分終わりだと思うんですけど、なんていうのかな、顔の質感と色がなんかね、吉野さん描かれる絵みたいに仕上がってるんですよね。なんやろ、なんでしょうね。
でもそれは今やからですよ。
あ、だんだん出来上がってきたんかもしれないですね。
じゃあ名前も覚えやすいんじゃないですか。うん、私も顔濃いんで。
確かに京太郎さんも結構ね、
濃くて悩んだん
です
けど。
大仏顔ですよね。俺。
大仏顔。いろんなこと言われますね。
結構菩薩顔ですよ、本当に。
あ、そうですか。
菩薩顔。
あ、そうですか。
なんか仏系っていう概念があって、俺も大仏顔とよく言われるんですけど。そっち系ですね、京太郎さんも確かに。
いいよそんな。
という感じで、そう
で入っていきますよここから。
うん、そうだ。そうだからまあ。
お世話立ちます、おきちゅんさん。
いやいや、まあそんな感じで。
もとくさん。
いやいや、ありがとうございます。
いや、まあなんでこんな古い話から入ったかというとですね、なんせ今回の展示がもうまさにそういうコンセプトなんで、うん、その。まあ、京太郎さんのこのなんていうか過去作品をまあなんていうかねリミックスというかね、もう一回別の形で蘇らせるというようなものがメインのテーマになってて、正直僕がほんまにだからすげえその頃から見たかった絵が展示されてるっていう嬉しさもありの、まあもちろん新作も織り交ぜてはいるんやけど、
いやでも新作多いですよね。
新作多いですね。うん、まあ、ジョイカって言ったら書き込みせずペインティングでちょっとやったりする
んですよ、ね。そう、あれ結構新鮮やった、う
ん。まだちょっと皆さん目に見慣れないんで、なんていうのかな、距離を保って通り過ぎるんですよね。
ああ。はいはいはいはい。
いやこれと思って。
そうやね。だからいや一応だからこう多分京太郎さんのまあ一応パブリックイメージっていうか基本的な作風としてはきっと鉛筆でこう、うん、ゴリゴリっていうかまあ書き込むモノクロの世界っていうのがきっと多分一般的に流通してる作風やと思うんですけど、
はいはいはい、
それが今回のは結構また全く全然違うペイントが出てたりするんやけど、そのちょっと順を追っていくとその鉛筆の作風はいつ頃からやってる
の？鉛筆の作風は漫画の流れでイラストを描いてた、でそれを、タンクギャラリーで
大阪 の、
野村博さんっていう、ちょっと今は亡きなんですけれども、うん、写真家の方と会って、うん、あで漫画を渡したら京太郎うち来いやって言われて、うん、でスタジオに1ヶ月泊まらせてもらって、で床を制作してその間に引っ越し先を決めたんですよ。もう家族ぐるみな感じで、うん、お世話になったんですけど、でその間に斎藤誠さんとか、が編集されてる H の時に、
はいはいはい、
まあ、持ち込みに行ったら採用されて、まあ、取材されたりとかして、
うんうん、
その勢いで東京出てきたんですけど、はい、で東京出てきたそのペン画をやってた、頃その後すぐゴキタさんに会ったんですよ。
あの、
恵比寿のミルクで。
ゴキタ友野さん。
はい。うん、で、ゴキタさんの絵はすごい。
恵比寿のミルクまた夏いね。
はい、そう。
それももう、はい、もうなくな
って、うん。で、壁にあの、水野純子さんの絵が、うんうんうん、あの描いてあった頃ですよね。
あ、すごい。
で、相田さんのなんかあの、絵が入り口にあったりとかして。うん、
まあ、なんか結構ええ時代ですね。
楽しかったですね。で、まあ、ピーハウスとかあの、ゲストに入り浸っていてそこでバイトしたりとか していたんですけど、うん、その時に あこれペンが無理やな、イラストで東京ではもうちょっとあのやっていけへんなって言って、
あ、はいはいはい、
思ったんですよ。で自分のこの風貌とそのイラストが全然合ってなかったので、
う
ん、距離があったんで、
は
あ
は
あ、それちょっと払拭していこうって、
はいはいはい、
決めたんですよね、うん、99年ぐらいに、
うんうん、
で、2000年入って、うん、そのピーハウスのゲストっていうバーがあって、
うん、
そこでバイトし始めて、で秋田さんと木下さん、あのさやかさんがあのディレクション してらっしゃるあのところなんですけど、いろんなあのアーティストが、生まれたところなんですけど、ちょっとあのすごすぎるんでちょっと言わないでおきます。話は、まあ、リハーサルの話はもっとちょっと
結構
しっかりと、
うん、
あの話さないといけないことなので、
結構東京出てきてだからガツンとやられたという感じだったんですか。じゃ
あ割とあの私京都では浮くんですよ、顔が濃いから。
そう
で東京出てきたら割とみんな何ちゅうのかな、あ、に自分と似てる人がいっぱい
濃いキャラがいっぱいお
る。そう、なんか濃いキャラで生きていけると思った。やりやすいみたいな。
やりやすい、
やりやすい感じで、そのままで、なんていうのかな、割と、独創的な考え方だなって昔からこう言われてたんですけど、その独創的なものを出しても、はいはい、って喜ばれる。
はいはい、
なんて懐の深い東京っていう感じですね。
なんかあれですね、女性的な悩みというか。
いや、うん、普通に女性ですからね。
うん、いや、そうそうそう、はい、なんか見た目とのギャップとかで、それがもうあって京太郎っていう名前やったりするんですか。
自分がまあ女に生まれて顔がちょっとあの個性的だったりとかして。で、まあ、顔ってずっと一緒じゃないですか。
この音声だけ聞いてるととんでもない顔を想像してはるかも分かんないですけど、
美人、すごい美人ですよ、
別品さんですよ、う
ん、美人さんですよ。
猫、
うん、
顔、
うん
うん、
ちょっと
褒められ弱いタイプですか。
置いといて、うん、
そうか、じゃあ、はい、あれなんですね、じゃあ東京出てきて、まあ、ちょっとこう、まあ、居場所を見つけたというか。
そうですね、自分と考えてることが同じだったり、
うん、
割と熱い人が好きなんですけど、
うんうん、
割となんていうのかな、京都はポヨンとポヨヨン、
まあね、
ポヨヨヨン、
当時は絶対そうや、まあ、
はんなりしてますわな、
はんなりじゃないですか、うんうん、で私がその強い意見してるとちょっと感じなんですけど、東京は本当に響くんですよね、
はいはいはいはい、
割とこうもう深い考えを言っても、うん、あ、それはそれはこうだこうだよとか返してくれたりとかして、
はいはい
はい、ああ、まあ、ふに落ちる、
うんうん、
で割とロジックで話すじゃないですか、
うん、
東京の方たちは、うん、それでもうどんどんこう整理されていくんですよ、自分の頭の中が、はいはいはい、
なるほどなるほど、
はい、
なるほど、まあ、もちろんだって当然やっぱ10代からその投稿したりとかしてたぐらいやし、ペンネームも持ってたわけやし、うん、やっぱもう一旗あげたるでみたいな感じで、うん、
はい、
のその自分の熱みたいなのが結構響いたっていう、
もう常にあったってことですもんね、うん、それを出すためにはどうするかっていう考えが、
そうですね、なんかこううちのひいおじいちゃんが、うん、絵を描いてたんですけど、
あ、そうなんですか、
その着物の柄の絵師だったんですけど、それを突然やめたりとかして、
うんうん、
であとはお父さん側の あの方たちも絵が上手かったりとかして、
うんうんうん、
でもやっぱり戦争とかあったりとかして、うんうんうん、あの途中でやめざるを得ない状況があったりとかして、でなんか私に固まってしまったものがある気がして、小さい頃から
なんで
こんな絵を興味あるんやろってちょっと悩むぐらいちょっ
と異
常じゃないみたいな、でこんなん言ったらお母さんに怒られるかもしれない、やばいとかって言って一人で悩んだりとかしたこともあったんですけど、まあなんか乗って生まれたものがあって、うん、で、ご先祖さんになんかグイグイ押されてる感じは、
ああはいはいはい、
まあこれ私の感覚だけなんですけど、なんとなくなんですけど、
まあ加えてまあ環境も良かったんですよね、きっとね、絵を描いていくことに対して周りが割と寛容やったっていうか、
はい、割と絵描きの今続けていらっしゃる方って、環境が良かったりとか逆に負荷があったりとか、なんでこんなしんどい思いしなあかんねんっていうことを、受け入れざるを得ないその好き度が高かったりとか、そういうのこうやっぱり超えていくと、まあ褒美というかなんか褒美がもらえるみたいなシステムがあるような気がして、でそれをずっとこうやってるから、そのずっと続けていらっしゃると思うんですけど、
確かに。だから僕の場合はだから むしろあの景気が悪なったおかげで絵描きになれたみたいなとこあって、そうだからうちは割とじいちゃんが厳しかったんで、
はい、
うちあの絵っぽいことしてたんでうち母親だけなんですよ。だからなんか母親はあの絵とかあのよし君絵うまいなみたいな感じで子供の頃から言われて、俺も
あ
の
よし君って言うんですけど、
調子をなって絵描いてて絵好きになってみたいな流れなんやけど、なんかあの当時うちあの工場を町工場みたいなのやってたんで、あの景気が良かった頃は当然そこを僕長男の長男なんで
継げ
ってずっと言われてた子供の頃から、
責任感が小さい頃から、
ただ僕は中学入るぐらいにバブルが弾けて、
はいはい、
もう綺麗に下り坂なって、
はあ、
あのうちの工場が、そしたらもうなんかあの逆にそのずっと継げって言ってたはずのじいちゃんはその工場の立ち上げ人やから、
はいはい、
逆に俺が絵でなんとかなりたいって言った時に、
はい、
実は一番そっと新たなものを立ち上げるっていうところの一点において、
はい、
あの割とこうなんというか
寛容というかね、
理解は示してくれたというか、
あ、なるほど。
ただ毎年説明は知ってたけど、
ね、20代それはまあそのノウハウを持ってらっしゃるということですよね、おじいちゃんも。
そうだから、まあ、じいちゃんにしてみたら多分もう孫にはそんな苦労させたくないみたいなのもあったから次へって言ってたと思うんだけど、
はい、
まあ、俺にしてみたらこの仕事絶対 おもろいと思わへんし、はい、むしろ俺でやっていきたいからみたいなことを押し切ったら、はい、まあ今はもう、まあ、元でまあもうこの年やからね、別にもう反対もクソもないんやけど、でそうだから一応まあ去年オファーさせてもらって、で京太郎さんに受けてもらった時に俺らの中でも正直もうガッツポーズで、京太郎さんできるだ、このモグラグのこの僕らが今ローブロ日本のローブロアートっていうのを一応掲げて去年の夏からリニューアルしたんやけど、その中でこう京太郎という作家をやることに僕らは結構意味を感じてるんですよ、
はい、
そこで京太郎さんが持ってきてくれたのがこのピースズ、まあ、メインタイトルはそうなんやけど、このサブタイトルがカタパルトイントゥザフューチャーっていう、
はい、
これはどういう意味ですか。
実は私結婚してるんですけど、
はいはいはい、
初公開
初公開なんですか。
あの公表なんですけど、2013年に、パートナーと、泥酔のまま、入籍をしました。
泥酔のまま
世田谷。まあでも細かいことはちょっと、
うん、置いといて。
まあ、あの10年連れ添ったパートナーと入籍したっていうことは事実なんですけど。うんうんうん、
まあ僕らはね京都でお会いしてね。
はい。あの一緒に
とてもいい旦那様です、
ね、村屋で
泥酔あげ
るのね。面白かった。
2デースしました1晩で2デースしましたこれでもうバッチリって感
じですけど、で
、そので、私は去年本当に本当になんていうのかな、やり尽くして燃え尽きてしまって、うん、去年、うん、でその間に仕事はやってたんですけど本当カスカスの状態で、
うん、
でまあそのうちのヒロシさんっていうんですけど、ヒロシさんが、これを やろうって言ってつけてくれたんですけど、
はいはいはいはい、
私実は来年の2月にちょっと大きめの個展をありまして、
はいはいはい、
渋谷の方なんですけど、はいはい、ちょっとまだ公表できないんですが、はいはい、でそのため の, その元気玉集めろと、元気玉っていうのは私のあれなんですけど、
はいはいはい、
すいません、あの鳥山明先生すいません
大好きですよ私元気玉、
うん、元気玉、そういった意味でその作業時間、うん、あと家賃も払わなあかん、うん、
生活、うん、
で作品作らなあかん、うん、
制作、
うん、その時間どうやってその作る、うん、助けてってみんな助けて、助けてくださいっていう、
オラに元気よ、
オラに元気よっていう感じなんですけど、そういうの今まで言わなかったんです。
あんまりこう、
うん、こうツンとこう、うん、こう行けてる、行けてるから、うん、大丈夫だから、はいはい、あの足りてるからみたいな、はいはいはい、私が逆に、うん、こうサポートするからみたいなんでちょっとやってたんですけど、うん、去年もうあかんかったんですよ全然あかんくて、
うん、
それでちょっと助けてって言うようになったんですけど、
はいはいはい、
もうちょっとそのまま言ってたら多分病気になってたのかなと思ったりとかするんですけど、
はいはい、いやその辺もねちょっと、うん、分かるっすね、なんかやっぱり
フィーチャーってついてるんですね、
まあアーティストはやっぱりそういうとこ突っ張ってやっぱり見せていくべきみたいなのを考えがちなんやけど、
うん
ね、僕らもあのモグラグの本作るときに何回かあの
助けて行動を世の中に出しました、
ね、あ本当ですか、
クラウドファン
ディング、クラウドファンディングをねやったときはもうなんか言うてられへんと思って、
はい、
うん、実際のこっちの台所事情もちょっとさらした上で、
うん、
ちょっとこうちょっと助けちょっとだけほんまにそれこそ元気を分けてくれ的な感じで作ったりとかもしたこともあるんで、
うんうん、
いや、いいものっていいって自分たちが思うものを見せたいし、見てもらいたいし、
うん、
絶対助けてくれたら次いいもの見せますから。
あ、
なるほど、うんうんうん、じゃあ一旦こうなんというかこうなんていうんですかね、今までこうやってきたことも出し尽くしつつ、状況もなんですかね、
次の段階へ、うん、
去年でしたっけ京都に移ったんで。
そうですね、うん、
京都に、はい、まあ、今の段パートナーと京都に今日移して、
はい、
でまあちょっと新たにこうリスタートを切るっていう、
はい、
でそれのまあ言ったら、まあ、来年の2月に決まっているその大きい展覧会に向けて、
はい、
まあこのタイミングでやるモグラグ、ま
あ、そう、あの、うん、京都に移ってちょっと広い場所も、東京と同じぐらいの家賃で、あったりとかして、それで編集ができるようになったんですね。で過去を書いたものっていうのが、をまとめていなかったんですけど、はいはい、そこに何か私のあの自分自身が見て発見するものがあるんだろうっていうのは以前から分かってたんですけど、
はいはいはい、
なかなか、やってこれなかったんですけど、モグラグっていうあのスペースと、あとその全てのタイミングがあったんですよね。
あ
で、うん、これはあの いけるかもしれないっていうので、今回やらせてもらったんですけど、
うんうん、
どんな感じ。
あ、そう、それでいや実際そういう感じにしようと思ってるっていうのは事前に聞いてて、うん、で今回正直あの僕ちょっと今回タイミングがちょっと悪くて、僕が台湾に行ってる最中に京太郎さんが搬入やって、僕が朝帰ってきたらほぼほぼ出来上がった状態がバンってあったという感じで、まあある意味すごい純粋にお客さんみたいな目で見れたんですよ京太郎さん
って。そっかそっか。
だからいつもやったら搬入風景とか、まあ手伝ったりもしてるんで、そこでちょいちょい見たりとかしてるんで、だからその
シャッター開けてどうだったんですか。
シャッター開けて、まずシャッターがあんま開かへんかって
それはいいんじゃないその話いらん、
まあ、シャッター朝開けたらもう京太郎さんがほうきで履いてて、うん、なんかもう奥にもすごい点数やなと思ったし、まずでしかもすごい大きい作品が多かって、うんうんうん、その作品のサイズが結構いっぱいあったふうのがまず第一印象で、
はい、
で今回あのまあ、その時までキャプションが多分なかったと思うん
で、あ、なかったです。
今回制作年が全部ね記載されてて、
はい、
改めてもう一回見直した時に、あ、これがこのぐらいの年代でみたいなとか、あのもう見ながらやったんやけど、そのなんつうかな、なんかこう京太郎さんって多分一番今回古い作品何年ぐらいの、
2000年ですね。
2000年ぐらい、はいはい、でもほぼほぼもうこのだから2000年から2016年までの作品、いやというか正確には2015年までの作品は、
はい、
なんかこうあんまりこう作風が変わってなくて、
はいはい、
その個々にその時代ごとにあのファンタジーの物語世界が異なってるっていう風に見えるっていうか、
は
い、でモチーフとかもは微妙に変わっていったり、その、はい、あのなんていうかこう描いてる絵柄のテイストみたいなのはちょっとずつ変わっていったりはしてる風に僕は思うんやけど、ただでも今回やっぱ一番際立って驚いたのはこの2016年と記されてるその今回用の新作が全然違うペイントの作品やって、う
ん、はいはい、
これすごい面白いっていうか、なんかこうどういうジャンプがここにあったんやろうっていう、
はあ、まあずっとまあ2000年、1999年ぐらいから鉛筆画になって、うん、で漫画も描きつつ、やっぱり今の主軸になって今際立ってとあのに、残してるラインがあるんですけど、うん、まあそれはまあメルヘンとか、
うんうん、
ファンタジーが基盤になったその鉛筆画なんですけど、それをまあ10年やってきて、うん、でまあ、あの普通にまあやってきたんですけど、最近 そういう絵を描く人がすごく増えてきて、うん、私が後追いみたいに 見られがちというか、
ね、それはないと思うんだけどね、
なんでこんなにちゃんとやりやる、なんでそんなことになってんやろと思ってでちゃんと照明もできるし、
京太郎さんのぼやき映画
まあネットがね、まあ、ご家庭に巡り出したのは2006年ぐらいじゃないですか、
うん、まあ SNS が
2004年ぐらいはみんな Mac とか、うん、あのパソコン持ってなかったじゃないですか、インターネットも高いしみたいなんで、
はいはいはい、
2005年から6年ぐらいがやっとそのみんなブログが流行りだしたみたいな時期じゃないですか、うんうん、その前って情報的にはインターネットに出回らないじゃないですか、
はいはいはい、
雑誌ですもん
ね、まあ、雑誌とか
ですよね、はい、そうですよね、うん、でそういうのをちゃんとこうやってないとこんなに
後追い扱いされんのかみたいな
、うん、そうそう、なんかで新しい人もどんどんこう元気な いっぱいの人も生まれているので、あ、なるほどみたいな、でこれはなんか全体的に押し上げられてるのかなと思って、
あ、
次行けと、
あで、はいはいはい、
20代前半に実は本当にこれやったら面白いやろなっていうことをやめて、生活の方にその絵を生活費を稼ぐため の、
うん、
みんなに好かれるため、
うんうん、
でポピュラーに見られるため、それで知名度を上げるため、
うんうん、
あとはやっぱりお金ですね、
うんうんうん、
変な風に見られないようにみたいなんで、
うんうんうん、
このずっとやってきたんですけど、
うんうん、
あ、もうその一回戻って、
うん、
ほんまにやりたいことやっていいやと思って、
あ、はいはいはいはい、はい、
で別にその裕福な家庭、いや、サポートはされてましたけど、やっぱり自分で稼がなあかんっていうのを、うんうん、ちゃんとこう全体見えて、
うん、
あ、基本的な生活っていうのはこれこれこうしたら確保できるのかなっていうところにやっと立てたと。で、それなりのシステムも、うん、作ってきたから、
うんうんうん、
さてやっとなんか違うことをやろうって、
うんうん、
で1ヶ月2ヶ月かけて、
うん、
たった50号の絵を2ヶ月ぐらいかけて、鉛筆画で描いてたんですけど、
うんうん、
体もすり減るわ、
うんうん、
その間収入ないわ、
うんうん、
すごいなんていうのかな、全然パフォーマンス悪いっすよねでそのあ、これは体壊すし病気になるわって、それはできんのはやっぱり今まではできたかもしれへんけど、これからはちょっと無理やと、
うん、
でそのペインティングしたら30分くらいでできたりするんですよ何これ全然面白 白いし、で、うん、あの今まであまり色を使わなかったんですけど、はいはい、色使うだけでこんな豪華になるみたいな。
あ、はいはいはい、
で色使えなかったんですけど、今までそのあの視野が狭いもんで色使いっていうのがあの割と何だろう、幼稚的にあの見えてたんですけど、あ、その白黒 の, あの世界で鉛筆画でやると色見えてくるんですよ。
ああ、わかる、わかりますよ。
で、それを無意識で頭はキャッチしてたみたいで、うん、割と色がもう、うん、
ああ、それすごいおもろい話です。
出てきてるんですよね。
鉛筆画でグレースケールの調整の中で調色してたってことですね。だから鉛筆画を描いてるうちに色彩感覚がめっちゃ便鍛えられてたっていう。
そうです、そうです。
それめっちゃおもろいっすね、その話。
すごいで、そうなんですよね。
すごい目が。
目が なんかわけわからんですよね。
目に今までわざわざって変やけど、今までつけてたフィルター外したみたいな感じです。
いやでもそれほん
ま来てますね。
いやでもそれめっちゃおもろい話やし、
で実際
ポロリポロリですね。
実際なんか鉛筆っていうその道具って結構そういうところ僕も感じるところはあるっていうか、はいはい、特にあのベイビーシャワーストーリーなんかはもうなんていうの、世界観がものすごいカラフルなそのファンタジーの世界を鉛筆だけで描いてるっていうおもろさがあると思うんですけど、あれってそれはだから多分きっと京太郎さんは色を多分感じながらこう描いてるから、
あの見えてますよね。それで色を乗っけてみるじゃないですか、うん、じゃ あの見る人が半減するんですよね。あのなんていうのがっかりみたいな。
あ、はいはいはいはい、
で、
はいはい、
各々がそのつけるんですよね、色を、うんうんうんうん、でそれで成立してたんですよ今まで、
うんうんうんうん、
でもその時代がまたちょっと分かんないですけど
いや
あもうええわ、うんって思ってますね。あ、うん、もうええわもうええわみたいな。もうええわ書いたやろいっぱい感じですね。
なるほどなるほど。いやだからもう一旦だからほんま言い切ったんじゃないですか。
そうですね、もう、
うんうん、この手法に関しては
ちょっと新作見てほしいですね、
うん、そこででもえらい飛んだって感じに見えたけど、あのものすごいペインタリーなっていうか塗りとかもごっつべちょって塗ってたりとか、
はい、あの割と好きなんですよね、べっちょりやるのが。でも発表してなかったっていうか、
あ、ちょっとずつやってた、
あの飛ぶじゃないですか、あの普通に色塗りしてる時に、うんうん、で、あのあこっちのパレットの方がかっこいいな
あ、あるあるあるあるあるあるわ、
ありますよね、うん、でこっちの方が着たいとか、なんかつけたいとか思ったり、持っちゃったりとかして、うん、ああなんやろなこの衝動はみたいな、
うん、一遍あのでもたまたま今桜子ちゃんおるからだけど、はいはい、一回桜子ちゃんのパレット見たことあるんだけど、
見たい、もう
あの恐れ山みたいな絵の具がもうなんか固まりまくっててい
ますね、山になる方もっといますわ、
もうちょっといます、もうちょっと洗ったらみたいな感じ
なんですけどね。あれ切ってみたいですね。
切ってみたい。すごい層になって
そう
な。
いや私切ってみたことあるからとか言われそうです。流れちゃう、寝てしまいました。
あ、なるほど。ちょっとずつはそういうのもやってたっていう感じ、ね、それを今回、まあ、ある意味初披露っていう感じですか。あのペイントの世界の感じっていうの
は。初披露ですね。で、あの今まだちょっと探り探りで、次の前回来年の2月はちょっともうちょっとあのなんてなのみたいな、ああ何これみたいな、全部入ってるやんみたいなものを、
うんうんうん、
あのもう鉛筆とペインティングってもう素材が全く違うので、でそのそ、
ね、
でペインティングであのやるものと鉛筆で描く質感をちょっと、うん、お、うん、僕できひんかな、
ああ確かに確かに、
なんかそういう感じですね、をやろうとしているようなのが今回も何点かあるじゃないですか。
あと一番すごいあの決定的だったうちのパートナーが、もうそんなしんどいのはしんどい京ちゃん見たくないと、もうすごいカリカリ描いてたらすごいひどいんですよ、
顔ひどい言ってます
ね、ひどいんですよ、もう苦しいし、でもそんなんもうみたいな、 ペロッてペロッて楽しく やりなさいって言われて、あ確かにって言ってちょっと楽になって、ありがとうありがとうパートナーありがとうみたいな。でそこで何ていうのか、それを組み合わせた時にお客様がどういう風に喜んでくれるかっていうのを今試行してるんですけど、うんうん、
確かに確かに、いや結構楽しみですね。
はい、でマグラグさんで今やってるのは割と何ていうのかな、書いたものって、うん、全部定着していくんですよ。で今まだ新作で捕獲がチリチリしてるんですけど、うんうん、あれもなんか本当にすごい展示みたいに なるんですよね、はいはいはい、新しいもんってまだふわふわしてる。昔の絵の方がなんていうのかな、納得するじゃないですか、
はい、
でもその今も時間が経ってるから、うん、今新作の壁、あれは何かその意味がある壁になると思います。
いや特にしかも今回の展示って結構仕掛けというか、うん、展示空間としてちょっと面白いのが、
はい、
描きかけの絵とかもあるやんか、
はいはいはいはい、
あれ結構なんか俺あちょっとやられたなと思ったというか、これは面白いかもって思った、
うん、
だからそのなんていうの、こう割と絵自体も作品同士も重なるようにして展示してたりとかするんやけど、今回はその中でこうなんていうかな、こういいコンポジットというかいいポジションにすごい完成度の高い過去作品とかが、
うんうんうん、
いいバランスで配置されてるんだけど、その間
その中に下書きっぽいやつとか
ペイントの結構なんかこうもうすごいペインタリーなものとかがこう点在してて、なんかほんまに脳みその中見てるみたいな感じっていうか、うん、なんかもうすげえある意味デジタルつうか、なんかなんつうの、制作途中にめちゃくちゃ画面開けてるやつのパソコンっていうこと
は、はいはいはい、今ちょっと何がやりたいかって やってたかっていうのが分かったんですけど、うん、その質感違うじゃないですか全部で、うん、音も違うし、うん、波動も違うし密度も違うし、うん、何やろうな、その時代も違うし時系列も、うん、全然違うし、
うん、
そのなんていうの、質量を持ったものをペインティングしてるみたいな
感じ
なん
ですよ。ああ、はいはいはい、はい、
で
壁に、
うん、全体的にその空間自体が上がるっていう、
はいはいはい、
そういうのを意図してやってますね、うん、だからペインティングみたいな、ドローイングで
ペインティングしてるみたいな、空間自体がペインティング、
はい、いやベタベタなんですよね、うん、
かなり意欲的な実験的な展示やなと思って、きっと見に来る人も一瞬なんかへってなりながら、あでもで一回へってなった時って多分こう頼りを探すと思うんですよ。それが多分京太郎さんの過去作品やったりすると思うんやんか。で、あなんか変な展示でもこれは知ってるしこの感じは好きみたいな感じでちょっとずつ頼りを探しながら、
あ
こう端から見ていったら唐突になんか全然違う作品とかがあって、何これってなるんやけど、ちょっとずつこうその違和感みたいなのに慣れてきた時に意外案外こう新しい今まで他で見たことないようなタイプの作品が割と結構こうグッと際立ってるっていうか、
うん、もうでも本当に言葉にしていただいたっていう感じで、うん、割と見られ方っていうのを意識して、うん、で受け入れやすくなんかこう、
うん、
やんなきゃみたいな、なので、
うん、
で新しい、作品書いてしまったって、うん、生まれてしまったで、昔こんなん書いてる、
うん、
でそのグラデーションをこう縮めていくみたいな、
うんうんうん、
グラデーション作ってみてもらうみたいなところあったんですけど、
はいはい、今
そのちゃんとそれが、伝わってるっていうのをこう確認できて、
うんうん、
あめっちゃ良かったなっていう、うん、であともぐらさんのお二人もそのどういう風な今後にしていきたいみたいなことをこう聞きまくったりとかして、
はいはいはいはい、
でこの辺かなみたいな、それで今持ってるもんでこれ使えるかなあれ使えるかなみたいな感じで、うん、その互いのなんていうのかな願望がこう満たされるみたいな、うん、
はいはいはい、
ところがちょっとできたかな。
いやあ、バッチリやと思います。これだから季節して先月の桜子ちゃんのインタビューともちょっとだけリンクしてくんねんけど、 その要はこう自分はこういう作風で植えたからこういう期待に応えていかなみたいなことをやってるうちに、ちょっとずつこう身動きが取りづらくなっていくみたいなことを、まあ先月の桜子ちゃんも言ってたし、まあその先に次ほんまにやりたいこととか次やっていきたいことみたいなのにこう行く前夜みたいな、はい、こうものとしてはすごい見応えがあると思いますよ、これは実際。
あ、なるほど。それあ、ポイント、
うん、それこそ今までさ、あの京太郎さんの普通好きやった人とかが見たらそういう感じを、もう次への期待も感じると思うし、
そうですよね、
ここをきっかけに京太郎さんを知った人はかなりすごい多彩な作風を持った作家として多分認識すると思うんで、はい、それは結構新しい見られ方だと思うんですよ、京太郎さん今までやってたパブリックイメージと比べた時に。
小出しなもんで、うん、あの誤解されがちなんですけど、あの全部見せた時に、うん、あのちゃんとこう 見せることがあできたんか、
はい、
それ 割と私の願望でもありました。なんかもう、うん、あの一部一部その切り取られて 見られたことで誤解があったのが割としんどかったんですけど、うん、ちょっともっとあのもっと表現したいんで、うん、その前に、うん、あのこれ見てって、
そう、
ね、これ持って帰ってみたいな感じ、
うん、そうですよね、
はい、
だもうあれなんじゃ、だからこれからだから京太郎という作家は多分、うん、もういろんなパターンが同時に壁みたいに押し寄せてくるみたい
な。そうっすね、いろんな要素になってきますね。そして、うん、なんていうのかな、ごちゃごちゃしなくはごちゃごちゃするかな。ごちゃごちゃするかな、ね、
多分その辺はなんか行ったり帰ったりとか絶対あったりすると思うんで、
ありますよね、やっぱり、
う
ん、それはそれでいいと思う。
慣れ親しんだところとかを行き来しつつ、うん、だんだんと、
う
ん、
かつやっぱりさっきの話の途中で言ったのが、その鉛筆っていうものを一個の素材として捉えた時に色の絵の具と全然素材感がカラー違うっていうところで、そのカラーと鉛筆みたいなところがどう混ざっていくんかっていうのも単純に楽しみだし、だ鉛筆って厳密にはあれ金属やから鉛なんだよね、だからそのそういうところの解釈とかもきっとなんかカラーと、まあ色は染料というか顔料なんで、その辺の組み合わせとかでどういう面白さが出るのかみたいなところ。
そうですね、あと、うん、鉛筆ってなんていうの、紙の上とかあの下地材の上とか、うん、あと木とか鉄とか描けないですよね、
はいはい、
木とかなんか紙とか、うん、そういうのにしか描けないですよ。
そう、柔らかいやつに、ね、
それ以外を描けないんで、その辺ですよね。
そうか、
その辺の限界にもう何これみたいな、そっかみたいな。でペインティングは割と何でも描けたりとか、
はいはいはい、
するんですよね、は
い、いや結構楽しみですね、次のその展示、うん、
プレッシャーですけど、あんまり時間がなくなってきましたね。どうしよう。
まあでもまあそういう、まあ、ちょっと大いなる未来の期待値が高まったところ、ちょっとお時間でございますのでですね。
はい、ありがとうございます。
最後にあの一言なんか喋り足りないこととか、あとまあ今まで来た人とかこれから見に来る人に対してちょっとメッセージをちょっと。
メッセージ、はい。
はい、も
らいたい。あのタイミングがとにかくあって起こったことなんですけど、なんていうのかな、相当なその下準備と、うん、あとその長年の蓄積、
うん、
あとはそのひらめきと編集作業の長さ、
うん、
なんかそういうのもちょっと感じていただいて、割と時間をこうたっぷりめにとってお越しくだされば、
そうですね、
ゆっくり、
じっくり見てほしい、
ゆっくり見てほしいと思います。ぜひ皆さん、ぜひ
そしてね、
お越しください。
これはモグラグだからかもしれませんが、
はい、
ものすごい、この作品がこの価格みたいな、
はい、
まあぶっちゃけかなりお買い得
になっております。
そちらの方もぜひチェックしていただきたい。
懐をホコホコさせてご来場ください、
ね、うん、はい、というわけでございまして、今月5月のアーティストインタビューは アーティストの京太郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンディングです。
はい、というわけで太田さんの方からインフォメーションの方よろしくお願いします。
はい、ただいまモグラグギャラリーでは京太郎ソロエキシビジョンピーシーズカタバルトイントゥーザフューチャーを開催しております。
はい、
5月29日日曜日までとなります。
うん、
営業時間は13時から20時月曜日が定休日になっておりますのでお間違いないよう気をつけください。
はい、というわけでございます。まあ、京太郎さんは京都の作家なんで今あの家の方で戻られて、まあ、さっき話してた制作に入ってますけど、はい、あの最終週末ねまた戻ってきますんで京太郎さんに会いたいという方はぜひ最終週末狙っていただきたいのですけど、
もうちょっと作家さんに会うのは恥ずかしいわっていう人は、
うん、
今週末ぜひ来てください。
はい、し、まあ、作品購入を考えておられる方はあの先週前回も言いましたけどあのかなり売れてきてますから、はい、お早めにそちらはお買い求めくださいという感じですね。あと京太郎さんが本編のインタビューでも言ってましたけどかなり内容が濃いんであの時間に余裕を持ってじっくりと鑑賞していただきたいなと思っておりますので、
はい、
ぜひぜひこの機会をどうぞお見逃しなく。ということでモグラグラジオボリューム296でした。ありがとうございました。